トランスジェンダーによる支配、コロン、バイデン政権、トランスジェンダー従業員に雇用主に対する独裁に近い権限を与える、ニュース G 翻訳、バイデン政権は人々が好む代名詞に同調することを望まない雇用主に対する法的影響を脅かす、最近発表された職場ハラスメント規則案で代名詞の表記への支援を続けている。この規則案は雇用機会均等委員会、EEOC によって発表され、同委員会は最高裁判所によるボストック対クレイトン判決を引用し、性別に基づく差別には性的指向と性自認に基づく差別が含まれると述べている。したがって、セックスに基づくハラスメントには性的指向と性自認、その表現方法を含むに基づく嫌がらせが含まれます。この種のハラスメントの例としては、その人の性自認と一致しない代名詞や名前を意図的に使用するものが挙げられており、これはミスジェンダーとして知られています。性自認に応じてトイレへのアクセスを拒否する、あるいは通常は性別に関連付けられない態度を取っているために嫌がらせをすることもあります。EEOC はさらに、新法の下でハラスメントとなるシナリオの一例を共有した。この事件には、女性であると認識しているレジ係の上司や同僚が彼女を以前の男性の名前で呼び、男性の代名詞を使って彼女を呼ぶという事件が関係していた。顧客が彼女に脅迫的な発言をしたり、性別を間違えたりすると、彼女は顧客と直接関係のない役割に幸い当てされました。これは性自認に基づく嫌がらせだと彼らは主張する。しかし、連邦裁判所は雇用主が従業員に同意しない言論を支持するよう強制することはできないとの判決を何度も下しており、これには性別代名詞も含まれる。ある注目を集めた訴訟では、小児州立大学の哲学教授が、ゼのような造語を含む好みの代名詞を使って学生を呼ぶよう強制しようとしたとして、学校側に対して勝訴した。控訴裁判所は、大学が男性学生を指すときに女性の代名詞を使用させたことで、教授の宗教的表現と言論の自由に対する権利に負担を与えたとの判決を下した。新しい規則は、宗教的信念に対応するための要件を無効にする。提案されている新規のりの下では、雇用主は従業員を宗教的動機に基づくハラスメントから保護することを義務付けられ、雇用主が従業員の不当な困難がない限り、誠実に保持する宗教的信念、慣習、遵守に配慮するという大分の要件を無効にする。提案された規則では、雇用主は敵対的な労働環境を生み出す、または生み出すと合理的に脅かす宗教的表現に対応する必要はないと規定されている。実際には、これは男性労働者が別の代名詞を使いたいと望んでいるにもかかわらず、女性労働者を女性代名詞で指す宗教上の免除を要求した場合、雇用主はハラスメントとみなされ、その要求を却下しなければならないことを意味する。この新しい規則は、科学的現実であるにもかかわらず、個人が表明した性自認が生物学的性別を上書きすべきであるというバイデン政権の主張に沿ったものである。残念ながら、これは人々が不名誉な目的のためにこの表記を利用するというより、広範な傾向を悪化させるだけです。例えば、ロッカールームやバスルームなどの女性専用エリアにアクセスするためだけに、自分は女性であると主張する男性が増えています。強姦で有罪判決を受けて収監されている男性が女子刑務所に収容されるために女性であると主張するケースがあり、男性もまた女性のスポーツに参加し、自分の生理学を女性の目的に利用するために女性であると主張している。アドバンテージ、この規則が施行された場合、多数の中小企業経営者がこの表記の遵守を拒否したために廃業に追い込まれる可能性がある。つまり、トランスジェンダーの従業員およびトランスジェンダーであると主張する人々はビジネスを閉鎖する権限を有することになります。